天野っちと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。投資家代表天野博之 with 芸能界の大化け株スパローズ大和和孝 vs アナリスト代表田代正幸。
よろしくお願いします。
ご紹介しましょう。1ヶ月ぶりの登場キャインの天野博之さんです。
よろしくお願いします。
そして最近どいついてらっしゃる芸能界の大化け株ことスパローズの大和和孝さんです。
どうも、今月もなんとか生きてます。
どうもね、芸能界の仕事の方で化けるんじゃなくて、こっちの本当の株の方で化け始めてるんだな。
何でもいいです。
何でもいい、
化ければ何でもいい。
IPO をね、経て、はい、っていうことですが、はい、4月から新たに天野さん率いる投資家チームに加わった大和さんですが、
もう彼がリーダーです。
あ、お墨付きをいただいた大和さん、リスナーの皆さんにですね、大和さんが投資家代表チームの助っ人としてふさわしいのか、はい、毎回投票していただいてまいりましたけれども、うん、初回の放送が頑張ってという応援票が全体の確か 54.2%、うん、はいはい、そしてまだ見極め中が 45.7%、 そして前回5月26日は頑張ってが 59.2%、
はい、したよ、
はい、見極め中
44.2%。加熱感出てないからまだ買えますね。
じわじわと。
まだバリバリ
自分の株価に例えるんだよ。
なだらかな上昇基調ということで、いい、ね、皆さんもね、大和さんの実力を感じてらっしゃるところだと思うんですが、まだ買い目だね、はい、うん、確か大和さん初回ご出演時にね、応援してる株上げていただきましたよね。はい、はいはいはい、確かジャスダック上場、はい、7519の御用インテックス、はい、その後も、
うん、そうですね、すごいよね、順調に上がったんですけど、うん、僕ちょっとあの利益確定させていただきまして。
渋いなお前。
きっちりと。
やっぱいや、そっからですね、あの、はい、僕デイトレードだと今は、うん、やっぱデイトレードをやってるんですけど、うん、めちゃくちゃ調子良くて、
うん、いやお前だって仕事と両立しなきゃいけない。
いや仕事がないから張り付いて見てられるんですけど、あの大体
羨ましいな。
5日かって1日負けるペースでずっと行ってまして、
もう勝負いっぱいはでかいよね。
僕
は月金やってる
よ、めっちゃ調子いいんですよ。
月金、はい、平日バチューズ。
最近なんか攻略法が見つけまして。
あ、そうなの、
はい、チャートを感情に変えるようにしてるんですよね、はいはい、うん、
感情の伸び、う
ん、あのチャートってあの、うん、ただのグラフに見えるけど、うん、じゃあ、ね、やっぱ人が売り買いしてるんで、
そうですね、
体温がある。
どういうグラフかちょっと想像してもらっていいですか。
何、
うん、上がった上がった上がった、
まあ興奮状態、
上がった上がった上がった上がった上がった、あ、止まった、
ギャーッ、ストップがつけた後急落するみたいな、う
ん、そう、後半みんなあがたがたってちょっと浮き足立ってるじゃないですか、うん、この時はちょっと下がった時に悲鳴に変わりやすいみたいな、なんか、
うんうんうんうん、じゃあ何、もうそのチャートを見て、はい、あ、自分は今どの感情にいるんだみたいな、
全体がこの、うん、この会社の株買ってる人全体がどんな感情かに僕置き換えるようにしてるんですよ。例えば IR 出て、この IR ってこれこの会社にとって意味あんのかな、あ、でも上がったから買おうかな、って下がったりとか、不安になった時やっぱあの流れが起きやすいんで、そういう
自分がその、はい、な中に入ってみるわけで、ね、その感情に、
気持ちで買うように、
今どこだっていうのを見極めてんの、はい、
デイト
毎日そんなことやってる
んです。
心臓に悪そうだけど、
いや、ギリギリです。あの勝てると言ってもこれ数分遅れてたらどうなってたんだろうみたいなのを乗り越えてのこの5勝1敗ですから。
ジェットコースターに乗ってらっしゃるみたいな、
ストレスとの戦いですよね。
そうですよね。
でも利益出てますから、
出てます。5勝1敗だからね、
はい、そうですよね、まあ、チャートがなんか体温計のような感じっていうことで、
投資家の心理状態が
血圧と同じだよね。
分かりやすいですよね。
分かりやすいですね。
しかも今ちょうどいいと思うんですよ。日経平均がこう2万前後で上がりきってる時だとこう持ち越した方がいいですけど、今はもう、 こうガンガン回した方がいいんじゃないかと思って、
確かにあの中小型株ですとか新興市場が、あのかなりね好調ですよ ね、
う
ん、
そうですね。マザーズ指数が今年初来高値更新中で、うん、マザーズ先物は昨年の7月に上場してから今上場来高値更新中、
去年の7月19日に上場して、
まあ、要はマザーズそれだけ今好調、出来高も伴って動いてってますから、
僕は任天堂は買えないんでやっぱ助かりますね。あの安い株が上がるこの時期、ここにガンガン動きまくるのが僕にとっては大事なんで、
僕は高い株がね、はい、ぐっといって
ます。王道で行かれてますけどね、天野さんね。
アプローチの仕方違います。
ちなみに天野さん、前回も前々回も、うん、大和さん、まだ見極め中のほど出されてましたけど。
ね、もうギリギリのところで本当に頑張ってるんでね。そうですね。皆さんが大和的な考えになったら、もうちょっとドキドキしちゃって大変だと思うんですよ。だから、大和がもうちょっと頑張って、安定した時に、はい、OK を出したいと思いますよ。
なるほど、じっくりね。
失うものがないからやれてることです。
まだ使用期間中ということで、はい、今日も皆様からの投票を募集しております。今現在ですね、頑張ってが 64.91%、 37票、まだ見極め中が 35% の20票ということで、頑張って応援してくださってるんですよ。
にならないように
安定の信頼をね、勝ち取っていただきたいと思いますけれども、それでは早速お二人にマーケットのお話をね、伺っていきたいと思いますけれども、まあ、前回ご出演時が5月26日でしたから、マーケットで大きく変わった点といえば、その先ほどから出てる日経平均株価、ようやく2万円台乗せということで安定の2万円になってきてますけれども、あの二方ご自身の投資でその影響ですとか何か変化ありましたでしょうか。
ここでも、まあ、日経2000円ですよね。1万8000円ぐらいの時がずっと続いてて、で2万いくかいくかみたいなので、だこの2000円の幅の割には結構僕利益が出てますね。
すごい、
やっぱ大きなところがあのググッと伸びてくれてるんで、非常にいい調子だと思いますけど、私個人は、はい、
そうなんですね、うん、大和さんはいかがですか。
僕も本当その安い株が結構上がったりしてるんで、うん、結構このラジオに今回3回目なんですけど、うん、結構増えてますね、その元々小銭だったのが
札に変わって
きた。そうですね、そろそろ札に変わるんじゃないかっていうぐらいの、
は
い、
了解してんじゃねえんだよ。
ご賞いっぱいで、この1ヶ月で新たに注目し始めた銘柄他にありますか。
もうやっぱもうちょっと1回売ってポジション取らないようにしてるんで、何で言うんですかね、
確定して利益を。
そうですね、ちょっとやっぱお祭りになってる感じのやつに乗っかったり降りたりとかしながら、うわ、はい、なので、まあいろいろそのバイオ関連だとか、まあでも危ないんですよ本当に。本当に、まあ、
気に入るのはすごいよね、上がる時、
上がる時のは。そうですね、
そうですよね、
活気づいてますよねバイオ。
何でしょう、山が急なんですよね、はい、こうなってこうなって
ギザギザカット
なんで、ね、行ってこいになってしまいますから、
だからもう怖いんで、だいたいより天井になるのにかけたりとかしたりとか、だからもう朝一発目でちょっと上がった時に売るだけの一発にかけるとか、
寄り付きで勝負する
より天井の、あの多くないですかチャートって、
パチンコ屋さんの回転に並ぶみたいな感じ、
う
ん
う
ん、
そうですね、それだけ
寄り付きの
寄り天井の銘柄が多すぎるんでっていうのと、あと午後上げてるのは、やっぱ強いなっていう、
強いなと、
午後上げるやつってなんか心情的に、どうせまた上がるんだろうなみたいな気持ちになるじゃないですか、その毎日上がってるやつって、だけどここ抜け切ったらいいなっていう気持ちのやつって大体このなんていうんですかね、サイクルがあるみたいな、だからやっぱ感情に置き換えると分かりやすいなっていう今のところの僕のルールです。
いかがですか。
まあでも今まさにあのマザーズとかジャスタックの中小型が、大型株が動かない逆に中小型の方に資金が流れて、まあ資金流れてて大型株やる人と中小型やる人違っちゃ違いますからね、資金の属性は。
そうですね。
まさにそうですね。天野さんと大和さん見てても違いますよね。
出会うことのない上の層と下の層で戦ってます。
マーケットが違う。
スタイルがね、また違うということで、さて今日は投資家の顔の他にもグルメでも知られてらっしゃる天野さんにですね、ぴったりのテーマでお送りします。
食品株ってもうすごいイメージ。
なくてはならない。なくてはならないものですよね。食品株について。
食品株ね、
はい、手掛けたことのある食
品株。食品株はやっぱなんか本当につけてくれるじゃないですか、
優待
これちょっと大きかったりとかするかもわかんないですね。あの自分の、まあ、調味料なんかもね、はい、ありますし、あのインスタント的なやつもあるし、自分の好きなメーカー
そういうので調べても楽しいと思いますけどね。
ちょうど6月27でした
っけ。そうですね、6月の権利は27になります。27です。まだこれからでも、は
い、日清食品さんなんてもう本当にこんな箱で、はい、送ってくれますよ。
焼きそばとか
で新作のものとか、あと定番のものとか、
はい、
うん、そこで知りますもんね。
それ嬉しいですよね、やっぱりプレゼントっていうね、はいはいはい、ところがね。
僕は優待で下がる前に売っちゃったりとか去年どれぐらい下げたのかのパーセンテージ調べといて、実はあの損しない場合もありますもんね、その下げるって言っても、
あの工房もすごいでしょ、やっぱ優待が決まる、はい、あの品の確定日の前後は
信用と現物で売り買いがあって権利だけを取るっていう手法が結構多いですから、うん、要はそれで優待だけ取ってしまうっていう人たちは結構いますよね。
あ、
だから優待充実してる銘柄ほどその権利取りの時の商いが出来高がものすごい。
そういうのとはそういうところも
見てる。そうですね。あとその優待の商品もやっぱお金として換算しないといけないじゃないですか。これはもう3000円のものだったら3000円の価値あるかっていうのを何パーセントなのかっていう
積み方は、
お食事券とかそういうのも現金化してんのね。
配当金プラス優待を金利換算して、で総合利回りといいますか、
はいはい、
株主還元の総合利回りみたいな、まあ、そこに例えば自社株がも入れるかとかなんかありますけども、まあでもそれで結構
独自計算も
独自計算するってのもありますよね。
まあ、食品株このところね、調子いいところ
。そうですね。あとは結構話題にもなりがちですよね。
そうですね。食品株管理、そうでした。ポテトチップスがありましたよ。
あの新しいやつが、
あの高いやつですね。ね、
一瞬でなくなっちゃって、はい、今出てますよね。また、マッタケの香りとかね。ね、高級バージョン、
一時期そのカルビーのポテチショックっていうのでね、うん、特需が生まれたりとかしてましたけれども、
そうか、北海道でね、
ジャガイモが去年雨でやられましたからね、
うん、そうですよね。またかあのカルビー再開するっていう
ような
ニュ
ースが ね、でも芋まだ取れないんですけどね、うん、札幌行った時にあの農園ちょこっと借りて芋作ってたんです
よ、ね、札幌出身
です収穫時期って多分10月
秋ですよね、
秋なんですよね、うん、今あの在庫がジャガイモの在庫がほぼ空になってるっていうのが今年の春先に出て、で結局こういった形でポテチがなくなったみたいな、だから今どっから在庫引っ張ってきたのかなっていうのはちょっと不思議ですね。
あ、そうです、
どっかストックしてたんですね、
まあ、あの販売休止のニュース受けて、あの売上点数が、ね、変化したかって見ると結構な売上があったり
です、ね、
そういう効果もあったりっていうのもありましたし、あと最近ではあのカール、
あ、これが ね、俺も好きだけどやっぱ最近買ってたかっていうとうーっていう感じなんだよね。
そうなんですよね、あの、なんでかっていうとこれであまりお酒飲めないんですよ。
あ、そうなんだ。
大人の贅沢カールでビールいけますよ。
ああ、そこ行きますか。そこ行きますか。
カール論争。
僕はカールで飲んでたんですけど、なんか、
カール
で、はい、なんか悲しかったです。ちょっとカールで飲めないって言われて。
俺やっぱあれどっち派みたいなのもあるでしょ。あの薄味かチーズ味かみたいな。
チーズ味かっていう。今回はね、カールチーズ味と薄味の2種類のみ残して、それ以外のカレーとか、
カレー意外にスパイシーでうまいよね。
そうですね。
指が黄色くなってね、ペッペッペッって舐めるんだけど、
舐めるのっていうね、方もね、結構
ビールには合うんですね。
スパイシーだから。
いや、酒、焼酎、日本酒って考えるとカールってなかなか合わせにくいのかな。独
特の形だし
な。でもまたなんか売り出したりしたらやっぱ刺激されて俺上がったりとかあるから。
そうですね。やっぱ売り上げ増で、
人にもらうポテトが僕一番好きなんですね。
人にもらうポテト。
だから食べれないものとかやっぱそういうものってみんなが今もう欲してるんじゃないかな、カールとかを。
そういうニュースね。わざと、そういうことやるところもありますもんね。最初に出す数を少なくして、
まあいろんなところ。
やってるね、
そうですよね、あとまあグローバルで見てみるとアマゾンがオーガニック食材を主に行う高級スーパーのホールフーズを137億ドルで買収。
ハワイで行ったな、ホールフーズ
行かれました。
やっぱすごい人だったし、やっぱりそういう意識が高くなってるんですね、ああいうの、
でもあのファングって最近ね造語も含まれてますけれども、ね、アマゾン、やはりずっとハイテク関連ということでも
結構買われてて、もうなんかヒットみたいな状態になってきてますよね、アマゾンがそういうセクターの中では。
そうですよね。そういうところで、まあ、ワールドワイドに食品株っていうのはね、話題になりますが、田代さん、アナリストとして分析されると食品株の魅力ってどんな点、は
い、やっぱりその安定感と優待なのかなと思いますね、ですから例えばデイトレーダーとか短期の商いにはなかなかしにくい 銘柄。
ただ僕が思うのは、なんかラーメンが僕いつか爆発するんじゃないかなって、世界的に。
まあ、
なんか、ね、あの力の元ホールディングスさんとか、でも、はい、僕思ってたよりやっぱみんなラーメンに注目してんだなって、結構上が、うん、最初から上がっちゃったんで、じゃ、ね、他のラーメンないかなって思って、僕マルタイっていう、
あ、ボーラーメン、
ーラーメン福岡出身なんで、ーボーラーメンに今日がまだ足りないんじゃないかって僕は。
あれ
小さくて 2食は入ってて、
うん、袋麺より場所は取らない、ね、
取らないから送料とかもかかんないし、あれなんかアジアで売れ始めてるらしいんですよ、
あ、そうなん
です
か、
それで味もいろいろあるよね。そうなんです、ベーシックなやつもあるし、
ただこれあの福岡の証券取引所なんで、
う
ん、出来高が少ないので、うん、僕が買う分だったらいいけど、ね、天野さんだともう相場動かしちゃうんじゃないかな、
やめなさいよお前で
副賞銘柄ですもんね、
やめなさいね、なんかオリンピックとかでラーメンの素晴らしさいつか伝わって、う
ん、でも逆に外国人の方がたくさんね、来てラーメンを必ず食べてって、自宅で食べたいって思ったら、
うんうん、そうです よね、
なあ増えてくるよ消費も、
はい、今ももうすでに行列とかできてるじゃないですか、はいはいはいはい、これが僕本当和洋中ラーメンぐらいのもう威力にあると思うんですよ、
一個のジャンルとして一つのジャンルになるわけ
ですね、僕の周りだともう和食がいい洋食がいいラーメンがいいっていうぐらいの会話にもなってますから、
そうですよね、
だから僕はラーメンは注目してます、まだ買ってないですけど、
ハリウッドスターも 100% 行くって言いますもんね、
この間のキアヌ・リーブスが怒られて、はい、早速ラーメン食べに行って話題になってましたからね、
そうですよね、アジアでもね日本のラーメンってもう行ってますもんね、お店出店してたりってありますし、まあ、そうなると、まあ、先ほど天野さんのお話にもありましたけれども、あの株主優待でも自家製品の美味しいものを提供する企業も多いっていうのも確かですよ ね、
ありますね、
さっきの日清、あの食品もそうですけど、あとマクドナルドなども、あの食事の優待券、
マックの優待券はオールマイティというかね、まあ、値段に関わらずハンバーガーとかも全部大丈夫だから、あれはすごいと思いますね、で自分の食べたいものよりね値段の高いやつ交換しちゃったりとかしますけど、
まあまあお金に近いですよね、
お金に近い、
やっぱこの金券ショップで値段が下がらないっていうとこまで注目してますからやっぱ
お腹そんなに減ってないのにね、もう肉が4枚入ってるみたいなやつがそれ頼んじゃってもういっぱいになっちゃうみたいな、
なんかお得感もありますしね、そういうところもあります、さて、今株主総会もまた活況ということで、今日も300社株主総会を行っていて、集中日が来週の6月29日の木曜日ということなんですよね、で今株主総会ではお土産を廃止する企業増えてるっていう記事が日経新聞でも載ってて、でもまだおよそ7割の企業がお土産を実施しているっていうことなんですけれども、株主総会なども行かれたりしますでしょうか。忙しいですもんね。
やっぱ株主総会に行く交通費も僕のこの損益に入りますんで、
そこも
行かないようにしてます。
それでお土産がその交通費を上回れば、
そうですね。それも計算に入れないとやっぱ
リグエルかどうかですね、
はい。競馬に行く時もやっぱ交通費はマイナスって考える。そこマイナスからのスタートですから全員。
行ったら100%手を挙げて質問しそうですね。
ですよね。
真剣ですからねやっぱ。
過去にあの食品株以外の銘柄から配布されたお土産の例っていう挙げてみますと、はい、あの大和証券グループ本社はトラヤの羊羹をお土産として出してたりとか、新日鉄住金もホテルニューオータニのリーフパイがあったりとか、一押し証券は赤福餅なんですって、
ね、赤福
過去に、で大橋テクニカは帝国ホテルの焼き菓子、これ結構交通費元取れる
そうですね、行かない人が損した気持ちありますねあげんなよって
本当のお土産なんです
ね、そうか、
何か会社に関係あるものとかではなく本当のお土産です、ね、
こっちに歓迎してもらいたいとき
は、ね、行かない人怒ることはありますね、そんなにいいと
ねえなので株主総会ね、行かれる方も今多いとか思いますけれども、まあそれで廃止するっていうね、企業もね、あるっていうことなんですが、まあですね、さて今回も天野さんと田代さんに、はい、大和さんを判定してもらいましょうか、大和株上がっているのか頑張ってとまだ見極め中の札を上げていただきます、それでは お願いします。ドン、
はい、天野さん僕の方嫌いなんですか。
大体このパターンは
このパターンですね。
このパターンですね。
田代さん頑張って
ちょっとマルタイのその動きをちょっと見
て、はいはい、いやまだ僕だってあの今500チャートが550円を超えたぐらいから僕はいいなと思ってるんですけど今買ってはないので。
まだ買ってはないですね、はい、
さてリスナーの皆さんの投票結果食べたくなっちゃいますね、リスナーの皆さんの投票結果見てみましょう。頑張ってが55票 65% 強です。まだ見極め中が29票 34% ということでぐーんと伸びましたよ頑張って票が、
うん、もう多分僕の予想ではこれ以上好かれはしないと思うんですよ。
いやいやいや、
だからチャート的にはやだ
あーってなるからこれぐらいを保ちたいです。
これぐらいを高値キープで
長い大相場にしたいですから
小相場にしたい。注目度20丸の大化け株ということで、はい、皆さんは評価してくださっているそうです。はい、そして天の地と一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねでは皆さん3人の方にですねバトルを繰り広げてほしいトークのお題も募集しております、うん、ホームページで募集しておりますのでぜひ皆様投票をお願いいたします。この後ですね大和さんにまた告知などもしていただきたいと思いますが、天野さん大和さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は7月7日金曜日にトークバトル開催です。どうぞ次回もお楽しみに。